どうぞお座りください。私たちを愛して、十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、今日の1分動画はですね、今黙示録をやっていますけれども、その大前提になります天国と地獄っていうのをちょっと見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と、地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるので、アブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかしイエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今クリスチャンが死ぬとアブラハムの懐ではなく新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、全てのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りてきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。
きちっとまとまってるんですが、少し早くして、あまりにも早かったのででも内容だとですね、天国と地獄のことを言っていて、イエス様を信じているか信じてないかで決まるんですけれども、私たちはイエス様を信じたので必ず天国に行きます。天国ってのは永遠に神といることのできる世界ですね。一旦霊となって天に帰って、敬虚再臨の時に私たちは復活の体をいただいて戻ってくるわけですね。で、千年王国では御霊の体で千年間この地上で生きて、でその後、裁きがあって、そので我々は新しい天の新天聖地になった時に天のエルサレムが降りてきて、それは天国ですけども、あそこに永遠に住むことになるわけですね。で、なんですけれども、一つ大事なことがあって、天国の話をすると希望があるしいいんですけれども、地獄の話をするとですね、あまり喜ばれないんですね。で、クリスチャンだから天国の話はするけど地獄の話はしないってことがあるんですけれども、私たちは天国の話とともに地獄のことも語らなければなりません。なぜかというと、人は本来誰一人天国に行けず、みんな地獄に行くんですね。それは、罪があるからですね。罪のない人はいないからです。で、この罪に対する解決は、誰もできない。どんなに良いことをやって、どんなに償いをしたとしても、あがないって聖書言いますけど、償いをしても罪は消えないんですね。だからこれはみんな地獄に行くんです本来。でもイエス・キリストが全く罪なかった方が、今日も話しますけど、地上に来て私の代わりに罪の罰と呪いを受けて十字架にかかってくださって、その裁きを全部、呪いを引き受けてくださったので、我々がイエス様を信じると、悔い改めて信じると、私たちは罪があるんですよ。あるけど許されてないものにされて、これ義とするって言うんですけどね。罪はあるけどないものにされて天国に行くことができるわけですね。だからイエス様を信じた人たちは天国に行くことができます。で、時々ね、 クリスチャンはあれだけど、クリスチャンよりクリスチャンじゃない人の方がいい人じゃないかってやることがあるんですけど、残念ですけどそうかなと思うこともあります。でもここで大事なことはですね、いいことをしたから天国に入るんじゃなくて、みんな私たちは罪人なんですね。どんな立派な人であってもその罪の贖いというか罪を、ね、の刈り取りで、どんないいことをしたとしてもその罪は解決できないんですね。でもイエス・キリストの十字架しかこの罪に対して解決はないんです。だからキリストの十字架を信じたときに、どんなに罪人であろうと、まあ人間を比べたらね、いつも言うように72億人いたら一番罪の軽い人と72億分の罪の重い人だと思うんです。その差はすごいと思う、人間を比べたら。でも神の前に出たらそんなのは本当に差がありません。でその本当に主の十字架で許されて私たちは天国に行くということですね。これを覚えてください。でも逆に言うと、そうでなければ地獄に行くんですね。永遠に神のいない世界に行きます。でこれは恐ろしいです。この地上は地獄のようだと言っても、光があり神の恵みがある世界なんですけど、神の恵みが届かない世界、これはちょっと想像できません。天国もねすごいところだろうなと思うけど、地獄もちょっと恐ろしい。でこれはねクリスチャンは語らないといけないですね。これ語るとね非難されます、いろいろ言われます。でもやっぱりきちっと語っておかないといけませんね。これは出て知ってください。だからキリストを知ってるか知ってない方は決定的であるということをね覚えててほしいと思います。で皆さんは、まあ、天国行になったんですね。お互い良かったと思いますね。で今日のところはですね、聖書に入りますけれども、ルカの23章の39節は、犯罪人、イエス様の右と左につけられた犯罪人の話なんですね。まあ、これは、マタイとかによると強盗と書いてありますけれども、まあ、極悪犯罪人で強盗したんでしょう、おそらくね。で十字架刑というのはもう最悪の刑だったので、政治犯か、まあ、極悪犯罪人だったんですね。だから強盗した、まあ、すごい強盗した人だったんだと思われますけれども、まあ、その二人がついたわけですね。で、この二人は、まあ、散々悪いことして生きてきた人間なんですね。で、十字架にかけられてもマタイとマルコを見ると強盗どもって書いてあるから、二人とも最初はイエス・キリストをあだけり罵り言ってたんですね。まあ、39節見ますね。一人の方が言ってますけど、これはもう一人の方も最初言ってたんですね。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言ったと、ね、自分もそれから、ね、自分神だったら自分を救ってみろってね、で私たちも救ってくれってこうね言ったんですね。でこれはお願い救ってってんじゃなくてね、もう救えよってこういう感じですね言ったわけですね。で散々悪いことをしていたんですけども、まあ、十字架の上にかけられても、まあ、開き直ってるというか悪態をついてるというかですねやったわけです。でもこの人だけじゃなくて二人ともやってたんです。二人ともで皆さん散々悪いことをしたんだから悪いと思ってるだろうと思うでしょう。そうじゃないんですよね。悲しいことに悪いことをしてもですね、悪いとなかなか人って思わないんですよね。まず一つは開き直る場合ね、どうが悪いんだっていう場合で、次は悪いとは思うけど、悪いけどみんなやってるじゃないかってね、そこまで悪いことやってない、なんかそこまで悪いことやってないかもしれないけど結局一緒じゃないかとか、そういう感じですね。で結構人っていうのはまず認めれません。その時認めたとしても他の人ってやってるじゃないかって、俺だけじゃないって言うんですね。なかなか認めないんですよ、私が悪いってのは。今のコロナの問題でもいろいろ言うと、オンラインしてるからややこしいことになりますから言いませんがなんかもう今世界中に言ってますけどね、いろんなことがあるわけですね。何かというと、こう自分が悪いって言わないんですね。でこんだけ悪いことしたから当然悪いと思ってるだろうと思うんですけど、彼はいやお前神だったら自分救って俺たちも救えよって言って、全く自分が悪いと思ってるところはないですね。なんですね。ところがね、もう一人の方は最初言ってたんですよ。ところがあるところでふっと気づいたみたいで変わるんです。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だからこの方は悪いことは何もしなかったのだ。つまりですね、こういろいろ言ってたんですね。ところが途中でハッと気づいた。どんなに言っても言い返してこない。イエス様は、誰に対しても、ね、無視していたローマ兵も、もう、罰を浴びせていた指導者や、傍観した人たちも、誰に対しても一切呪ったり、わめいたり、騒いだりしなかったんですね。まあ、これは先週も言いましたし、先々週も言いましたけども、こう、ね、鞭打たれて、そしてもう背中に、ね、こう、 39の鞭を打たれたから背中は血だらけだったと思うんですけど、それに荒削りの十字架ね、何度も言いましたけれども、これは塗った十字架なんかやってくれません、ね、この荒削りの十字架に背中がバンとついたらギャーってなると思うんですね。で普通ならギャーって言うと思うんですけど、その時にアバーって言ったんですね。アバーってのはお父さんね、大阪弁で言うとお父ちゃんってことですけども、って言って彼らを許してあげてくださいってね。釘打たれた時も普通ならギャーとかねわーとか言うと思うんですね。あるいはなんかこうひどいこと言うと思うんですけど、アバーって言うんですよね。お父さんって言ってね、彼らを許してあげてくださいってね。でそうやって祈っているイエス様、そして今また自分がこういろいろ浴びせている、ひどい人も言っている、でも一切言い返せなかったんです。で言い返さずに、そういった人たちのために父を彼らを許してあげてください、父よって言うのがね、よそよそしいけど、もっと親しみ込めたね、子供がお父さん呼ぶ時の呼び方、大阪だったらお父ちゃんって言うんですけど、いつも言うと長崎は何て言うんだろうね、父さん、父ちゃんっていうのは巨人の星なんですけど、ね、まずね、で何かっていうと、まあ、親しみを込めてさって言ってたんで、それを聞きながら最初は聞こえてるけど聞いてなかったと思うんですね、まあ、そういうところじゃないってこれ言ったところが、ふっと何にも言い返さないイエス様を見て、ふっと来た時に声が聞こえてきた、アバ父よって。その声を聞いてたら、こう自分たちのために祈ってる、でびっくりしたと思うんですね。でそのうちそこから流れてくるものを感じ始めたと思うんです。皆さんあるんですよ、流れてくるものって。だからその人のそばに行ったらほっとするとかね、その人のそばに行ったら緊張するってい、ね、うね、でし、まあ、しよく知っててそうなる場合と、知らないけどそうなる場合とありますけども、そうですよね。昨日嬉しいことがあったんですね。昨日ね夜ね SNS 祈祷会ってなってるんです。 SNS 祈祷会ってね、でそこにオンラインでね、LINE で入ってる人が2人ぐらいいるんですけど、1人は昨日来れなかったんですけど、1人がいてるんですね。その人の声がいつもと違うんですよ。誰それさんだったら、はいと言って明るいんですね。で元気なんですよね。それで、へっと思ってですね、思わず聞きました。ご主人がいつもね、船で遠くに行ってるからですね、ご主人帰ってきましたかって言ったらね、はいとか言ってですね。ご主人がいるだけであんなに明るくなるんですね。誰にも顔は見えてないんですよ。音だけだ、映像じゃなくて音だけだからね。でも全員がですね、今日は明るいって一緒にして思いました。いいですね。ご主人帰ってきたら暗くなったら困りますね。ね、そういう風になりましょう。いやでもやっぱりいるだけで明るくなれる、ね。その人のそばに行ったらほっとする。逆にその人のそばに行ったら緊張する。あれ場所じゃなくても、病院とか学校とかでも、そのクラスに入っただけでなんか緊張する、そのクラスに入ったらほっとするって、雰囲気ってあるでしょ、あるよね。でこの時最初はバーってバス浴びせてるから分からなかったんです。 そんなの感じたり思ったり余裕はなかったんでしょうね。ところが言ってるうちに、ふっと何も言い返さないやつさんを見てるうちに、えっと思った時に、なんか祈ってる、あっと思って、問いなしてるって、私たちのために、その人々のために逆に許してあげてください、ね、えって思って聞いた時に流れ始めてきた。前から流れてるんですよ、すでに。本当は感じ始めた、そこでやっとすごくこう愛が流れてくるのが分かった。そしておそらくね、生まれて初めてこの人はね、本当ない、まあ本当ないって言ったらいいんですかね、本物ないアガペですよね。それから聖なるもの、ホーリーですね、ヘブル語で稼働してるんですけど、本当に聖なるも清いもの、私たちは毒なるものなんです、人間は。で神様、聖書の神は聖なるものって言われるんです、聖なる方って言われるんですね。本当にホーリーなんですね。でこれはね、ちょっと言葉で言うと簡単ですけど、感じると分かります。その本当に神の臨在に触れた時に、清さに触れたらね、なんかこう健全な恐れっていうかね、来ますね。いつも話しますけど、断食祈祷に行った時にね、失敗した話があるんですけど、その時にすごい神の強さを感じたんですけども、長崎来てね、間がなかった頃だから、89年は90年ぐらいですね、熊本のある祈祷院に行きましてね、断食に行ったんですね。隣がすごく大きな教会でですね、ですごい綺麗だったんですね。だからちょっと見に行ったんですね。でそしたら、誰が食べてもいいの、この果物とお菓子がですね、置いてあったんですね。そういうの弱いんですね。そういうのすぐ見つけるんです、私。隠してても見つけるんです。私、そういうの見つけるのすごくうまいんですね。でちょっと、それは隠してなくて、堂々と置いてあったんですね、教会でね。いつ誰が来てもいいようにね。ね。そして、まあ、でも断食してるから、まあ、気にせず行ったんですね。 で行ってこうちょっと人通り見て、で祈祷室もちゃんとあった教会にすごい、ね、で祈祷室も入ったりして祈ってね、で帰る時にですね気になり始めてきたんですで、まあ、あれでね、さりげなくまた気がついたらなんかまだ見に行ってて、その食べ物の前にいて、で帰ろうと思いながら気がついたら食べてたんですねこれでああって落ち込んでですね、なんか悲しくなりましてね、情けないなと思って、これで戻ってきたんですね。まあでもあのみんな断食してるからね、言うのもしてたから隠すっていうんじゃなくて、言うのもしてたからまあ情けないなと思いながらこう思ってたんですけども、そしたらですね、一人の人がですね、責任者の人がですね、あのご年配の女性だったんですけども、あのキャラ牧師って、キャラ先生って、まあ先生って言うからね、向こうは先生って、ね、はいとか言ってね、あの明日の蒼天教会で証しをしてくださいって言われたんですよね。ひえと思ったけども断るわけにいかないから、分かりましたってね、まあ、あの証しはいっぱいあったから、その断食正解じゃない別の証しをしようと思って、断食ねでしようと思って、で講壇に立ってそのつもりで準備もして一応ね講談に立ったらね、本当に強さがあったんです。これはちょっと言葉で言ったそうだけど、ちょっと説明できない、こう立った瞬間体が震えてきたの、ガタガタガタガタって、あの怖いってんじゃなくて、だから恐ろしいって意味じゃなくて、こう清さですよ本当に。こうほいでね、なんかね、あの昨日食べてしまったなと思ったけどね、こう悔い改めてしまったなって感じだったけど、そんなんじゃないね、なんか死を恐れてなかったっていうか、なんかこうちょっとこうボロボロ涙が出てきてね、で証しどころじゃない、すいません私は昨日食べたんですかって情けない本当に、いやここで聞くと情けない証なんだけど、本当に神に対するお世話が来てるから、こう言いながら涙が出てきて、それで、まあ、何人かの人は軽蔑の目で見てましたけど、何人かの人はその清さを感じたんでしょうね。その人たちも恐れてね、あのわけです、本当に臨在があったんですよ。で私あの時ね、ちょっと忘れないですね、あの臨在はね。で私の父もね、話を聞いたんですけど、私の父も、まあ、母が好きで、ね、あの自分は金光教で、前も言いましたよね、朝4時から、ね、母がクリスチャンで結婚断れたん、クリスチャンない人は結婚しませんって、それで父は金光教で朝4時から行ってたから、夜中まで仕事があったのにね、行ってたから、よし絶対負けるもんかと思って、一月間ぐらいかな、朝4時から徹底して祈りに行ったけど、全く母はびくともしない、見向きもしないそれでどういう教会どういうとこだと思って一回行ったんですよね。行った時に母父は何を感じたかった、初めてだからよく分からなかったけど、一つはっきり分かったことは、ものすごい強さを感じたんですって。その今まで行ったところの金光教とかで、あの悪いところじゃなかったって、いい人たちだったけど、この感じたことない清さを感じたって言うんですよね。それでしばらく行った後に、あの、ね、あのキリストにちゃんと父は筋を通すのに、金光教の坊さんのところ行ってですね、僕はこれからキリスト教に行こうと思いますって言ったらね、その坊さんがね、木原君君はその方がいいと思うって言ったんですよね面白い坊さんですよねそれで、まあ、洗礼を受けて晴れて結婚できたんですけども、清さなんですよ。これはね、ちょっと言葉にすると簡単だけど、本当に神の臨在を感じた時が起こる。でイエス様はすごく愛で温かい方だったけど、同時に聖なる方だった。でこの時、この犯罪人はね、強盗して犯罪人で十字架にかかることだから、まあすごい、まあ、うんと砕いてください、悪いやつ、散々悪いことしてきた人だと思う。でも皆さんね、あの悪い人たちってね、自分の汚さも、だから人の汚さも知ってるんです、いろんな。だから自分自身の汚さやどうしようもなさと同時に、そのいろんな人の汚さやどうしようもなさも見てると思うんです。でそういうのいっぱい見てきたと思う。だから生まれて初めて本当に温かい愛と同時に清さと、それをね感じたんですよ。頭じゃない、感じたんだ。って死を目前にしてますし、苦しみの極限ですからね。そっか、その同じところに立ってるのに全然違う。言葉だけでも驚くけど、その流れてくるものと、その言葉、その単に言葉がこう血を変えるようにしてくださいって、その言葉から流れてくるもの、それから雰囲気から流れてくるもので分かったんですね。初めて触れた、この方は神様だって、この方が救い主だって分かった時に、なんて俺は今までとんでもないことをしたんだと思ったんですよね。だからこう言ってんですね、あのお前何言ってんだってね、お前は神を恐れないのかって、お前も俺もね、お前も同じ刑罰を受けてるじゃないかって、だからお前も俺も我々って言ってますから、お前も俺も我々は散々悪いことしたんだから当然だって、ね、こう刑罰を受けて当然だって、ね、自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だって、つまりこれ悔い改めですよ。当然殺されて、当然も当然だって、もう散々悪いことやったんだから、もう当然じゃないかって、神を恐れないかって、この人は違うんだってこう認めてるんですよ。 本当にね、でもね、十字架の前に出るとね、私たちってね、罪が分かるんです。人の前に立つとですね、相手の罪がよく見えるんです悲しいから、ね、でも神様の十字架を前に出ていくと自分の罪が分かってくるんですね。で、この人は当然だって言ったの、ね、だからこの方は悪いことは何もしなかった、この方は違う、何も悪いことはしない、分かったんですよ。私これね、すごいと思うんです。もしかしたらこの時初めて会ったのかもしれない。そうでなくても遠巻きには見たことがあっただろうけども、イエス様のことをそんな知らなかったはずなのに、この時本当に主のそばで十字架があった時分かったんですよね。でもここで一つ疑問が起こる。この人はこうやって本当に分かったのに、なんでもう一人の方は最後の最後まで分からなかったのかってことなんですよ。どうしてだと思います？今日は誰も寝てないから質問しません、ね、これね、こっちの方はね、三段バス浴びせながらね、もう自分きついから、きついと言ってギャーッとか言うと楽にはならないけど気は晴れるじゃないですか、ね、でそういう感じで言ったと思うんですね最初。でもいくら言っても反応しないし、なんかこう余計腹が立って言ってたんだけど、そのうちにふっとイエス様の方に目が向いた。今までイエス様を見ててもイエス様向いてないんですよ。もう自分の苦しいことをただ言って自分中心に言ってるだけなんですよ。でもふっとイエス様の方に目を向いて、えっと思った時、イエス様の言ってる言葉が聞こえてきた。イエス様の方に心が目が向いた時に、イエス様が流れてるものを感じ始めたんです。主の方に目が行ったんです。主の方に心が行ったんです。その時に主のものが流れてきたり、主のものを感じたんです。ところがね、もう一人の方はね、自分の方から言って、最初はそうですよね、もう一人も。でも最後まであくまで自分のことを言って、イエス様の方に言ってますよ。目は向いてますけど、目は向いてても向いてない、バーっていろいろ言ってるけども、実はイエス様の言うことは聞いてないし、向いてないし、感じてもいない、もう自分のとにかく苦しいから言ってるだけってことなんですよ。私たちもしやすいんです。神様との関係もですけど、人ともそうなんですね。自分の言いたいことだけを言って、相手の言ってることとか相手のあれとかを聞かんとしないってことがあるこれですね。で、私はこれはね、夫婦で三段なんていうぐらい否定的になるから、夫婦でしばしば失敗いたしました親子でも失敗したと思いますね。親子の場合は本当にその子のことを思ってるんですよね、一生懸命ね。でこれが正しいと思うとね、若い頃正義感が強かったから、正しいと思ったことをガーって言ってやる、なんかそれがいいと思ってこう、でも相手の立場とか相手の思いとかそういうのを聞こうとしなかった、分かってあげるつもりで分かれようとしなかったなってことを思うんですね。まあ子供いるから話しにくいけど、だから上の子にはそういう意味ではね、申し訳ないと思ってるんです。それも全部神様が益にしてくださると信じてますけど、下になるとですね、よく言えば相手のことを分かるようになった、悪く言うと怒る元気がなくなったですよかったです。あのね三男だったかなんかはね、なんかあった問題がね、お前どうしたんだって時に三男がいろいろ説明したんで、昔なら聞かなかったかもしれないけど、聞いた人通りね、そしたらなるほどそういうことがよかったとか言ってですね、私がねそれをね受け取ったんですって、よく覚えてない。だからね、誕生日に息子が手紙をくれまして、そこにですね、あの時お父さんは僕が言ったことを、そうか、お前なり考えてるんだ、よく分かったとか言ってくれたって言ってね、書いてたんですよ。で、私それを聞いた時ね、へえと思ってえらい感動したんですね。で、何かというと、こっちが心を向けて相手のことを聞いたり、相手のことを見ると聞こえてくる声があるし、感じ取れるものがあるんです。ですか、まあ、愛していてもこっちの方だけの一方的でこう聞かないことがあるけども、ましてもう腹を立てたりなんかしてるときは全然行こうとしない。でもこの反対にはね、三度のいいことやってきたけども、最初は罵声したんだけども、ふっと目を止めてイエス様に、本当にイエス様を見た、聞いた、感じ始めたとき、今まで全く見えなかったもの、感じなかったもの、見えた、感じた、彼の人生というか、もう天国と地獄ですよ、まさに全く変えたんです。だからね、聞くってことが大事なんですよ、ね、この でまして神様とのことにね、こうね、お祈り、助けてくださいと言うでしょ。で感謝が何でいいかというと、感謝することは神様の方の、思いとか神様の方の言葉とか神様からのものを受け取る準備ができるから、ね、なんでこんな目の下の神様、もういい加減にしてよ、もうもうこんなことして死んでやらないからとか言ってたら聞こえない、神様の声が。でもちょっときついけど感謝します、こんななってちょっとなんでわからないけど、とにかくありがとうございます神様、あなたなんか意味があるんですかとか言ってると聞こえてくるし、分かってくる。感謝と賛美っていうのは神様の声聞こえ始めてくるんです。これはこれ大事なんですね。でこの二人のことはね、聖書ってすごく正直なんですよ。片一方は本当に変わったん、片一方は最後まで変わらなかったん。ちょっと話を発展させますけど、皆さんがイエス様を愛してイエス様についていくと、あのイエス様のような十字架は絶対追いません。誰かの代わりにはできません。我々は罪人だから誰かの代わりに死んであげるのはできません、ね、でもあの十字架を引き受けることがあるかもしれません。で誰かを本当に心から愛して何かしてあげるんだけど、まあ、してあげるとしては何か愛してこうなすんだけども、分かってもらえなかったり誤解されたりすることがあるかもしれません、ね、でその時に、まあ、まさに十字架を追っている時ですね、ある方はね途中で気づいてね、そういうことだったんだ、ありがとうとかね、あのしてくれることもある。でもある方は最後までね、分かってくれないこともある。だってイエス様が十字架の上で一番そばにいたこの強盗の二人のうち、一人は本当に分かって変わって、一人は変わらなかった。だからもし変わらなかったからって言って自分なんか足りないんだとか思わないこと、あなたが神の前にできることをしたらそれで喜んでください。あとは神がなさいます。本当にそれで変わってくれる人もいるし、残念ながらその時は変わらない人もいるかもしれません。だからといって自分を責めないことですか。あの真面目なクリスチャンは結構ね、ああ私何か足りないからああとか言って怒るやるんですけど、それはしないでいい。自分のできることを神の前に本当にやったら、あとは主の手に委ねましょう、ね、で元に戻りますね。まあそうやって言ったん、ね、そしたらですね、今度はイエス様に言います。これは、ね、もう一人の強盗に向かってね、イエス様真ん中に挟んでイエス様飛び越えてね、強盗に向かってお前何言ってんだって言ったけど、次はイエス様に向かって言ったん。そして言った、ね、イエス様、今度はイエス様に向かって、あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。あなたの御国の位にお付きになるときにはって言ってるってことは、イエス様は天に行って、まあ、神の右の座って言うんですけど、天の座につくなってことを分かったってことでしょう。でもこれから死んで地獄に行くんですね、私の代わりにね。でもだから言い換えれば、まあ、復活を信じてたのか、イエス様は地獄に行って手に行くと思ったのか分かりません。まあおそらく復活を信じたんですよね。聖書は、まあ、当時の大臣は知ってたからねと思うんですけども、天に変わるってことが分かってるんですよ。でこの人は神だから神の御国の座に作って、すごいですね。でその時思い出してって言ったんです。で本当はね連れてってほしいんです。私も天国連れてってって。でもとても言えないんです。散々悪いことして十字架かかってきて、でさっきまで罵声浴びせてただけですよ、さっきまで、ね、だからいやこの方は違うって分かったから違うって言って、でだからせめて思い出してください。でもそれ以上言えない。でも皆さんね、いやこの告白は不十分だ、不合格なんて言わないんです。神様は心を見るんです。どんな立派なことを言ってても心が違ったらアウトです。心を見るんです。この人は本当にこの時イエス様に出会って分かって、本当に私はとんでもないことをしてきたって、殺されて当然だって、でもこの方が違うって、ああ私もこの方と一緒に永遠にいたい、あなたが行った時には本当は行きたいんだけど行けない、私のことを思い出してほしいって、私のことを忘れないでほしいって言った時に本当に悔い改めてるんですよね。その心を見られたイエス様は、あのいいですか、どんなにひどいことを言われても一言も言い返せなかったイエス様が、この瞬間イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。この誠ってのは大事な時ね、アーメンって言葉です。とっても大事なこと言う時、よく聞きなさいよってことですね。誠にあなたに告げます、この人言いました、いいかよく聞けよってね、あなたは今日私と共にパラダイスにいますって言ったんですね。で十字架刑は1日でしない。普通イエス様は6時間で亡くなったのはもう極限の苦しみだったからで、普通は1週間から10日かかるんですね。で狂って死ぬんです大抵。でも今日って言ったことは、でこれ実は言語では今って訳する言葉、この瞬間からあなたはもうパラダイス、天国のものとなった、つまりもうこの瞬間からあなたは、私はあなたとかにいて、私とはあなたは離れない、永遠に一緒だって言ったんですよ。で皆さん知ってます、クリスチャンの一番の祝福は何か。病気が治ることは素晴らしい、経済が祝福されることは素晴らしい、家族が回復することも素晴らしい、全部主はなしてくださいます。でも一番の素晴らしいことは、 神ともにいることなんです。神がともにいることなんですよ。さっき話しましたようにね、あの船から帰ってきた夫がいるだけであんなに幸せになれる。神ともにいるってことに勝る幸せはないんです、これは。でこの時ね、あなたは今日私ともにパラダイス、この瞬間からもう天国だって。でこれ十字架ってのはもう極限の苦しみですよね。しかも人に罰を浴びせてますけど、この人だって自分自身孤独だと思うんですよね。でもそこが天国になるよって言ったんです。で実際死んだ後天国にもちろん行くんです。天国行くんですけど、その苦しみの、そのもう肉体的極限、精神的極限のはずのその場所が天国になるよって言ったんですよ。これが醍醐味なんです、イエス様を信じることの。だクリスチャンってね、試練に強いんです。いや強いはずです。神様に本当に向いてるなら、あの試練じゃないときはね、祝福されちゃうとなんか神様はね好きなんだけど、なんとなくなってこう。でも困難になるとやっぱり普通クリスチャンは神様と行きませんか。困難になるとこれで神様と親切になりませんか。なると なればなる、あの神様の方はもう前から私たちね、このさっきの五感判断と一緒ですよ。イエス様も最初から彼が罰を浴びせてるときから愛の方で清い方で言ったんだけど、分からなかったけど、心向けたとき分かったように、本当に神様に困難とか死んだときに神様に心を向くじゃないですか。神様に真剣になるじゃないですか。そうすると神の愛とか恵みがぐーっと感じ出てくるんですね。で本当にこの人一緒にいてくれるとか助けてくれるって分かるわけですよね。だからクリスチャンって死ぬとか困難に強いんですよ。急に話が変わりますけれども、森永って知ってますかね。キャラメルとチョコレート森永製菓の一番最初の森永太一郎っていうのは本物のクリスチャンでしたね。なんと佐賀の伊万里出身なんです、ね、そして彼はすごく豪商だったけど、6歳の時お父さんが死んでお母さんが再婚して、その結果、彼はあっちこっちの家を転々とさせられて、12歳の時でもね、学校行ってなかったんで字も書きも読めなかったんで、その後そのもらったお家、引き受けてくれたお家がちゃんと勉強させてくれて、できるようになったんで、なんか陶器屋さんとかなんだのか、その陶器を結婚して陶器屋さんかなんかだったのかな、その子が。それでその陶器をアメリカに売ろうと思って行ってやるんですけど大失敗するんですね。でも帰るに帰れない。それで公園で暗い気持ちで落ち込んでいたら、すごく品のいい、上品な品のいいご婦人がやってきて、キャンディーをくれたんですって、アメリカらしいですね。そのキャンディーの袋を包みをいただき、ね、もらって、その残った包みながらね、そうだヨガ職人になろうと思ったんですって。面白いです ね、ヨガ職人になろうと思ったんで、でそのつもりでやるんですけども、当時人種差別が激しい、今でも残念ながらあるような気がしますけども、でも当時はすごく激しかった、もう露骨だった、ね、それでいろんなところにね、いわゆるね、家政婦さんみたいな形でね、使えるわけですね。でそれで、ところがね、すごい差別が激しくてなかなかうまくいかない。じゃやっと一つのお家ですごく全然差別なく一人の人格として受け取ってくれてやってくる人がいた。でそこでお菓子をいろいろ学ぶんですけど、その人がですねクリスチャンだったんですよ。ところが佐賀の伊万里出身で、伊万里ではキリスト教は邪宗なんです、ね、まだ江戸が明治になったばかりだから、それぐらいかな、なんかとにかく死の交渉を得た否認の、そのそんな感じでしたから、得た否認かそれ以下でやったから、もうすごくキリスト教ってのは邪宗のとんでもない宗教だった。だから彼はキリスト教ってとんでもないと思ってる、と思ってんだけど、この人たちだけがちゃんとこう自分を一人の人間として扱ってくれたし、しかも本当にこう教えてくれるのもいいし、とってもあって、その時にふっと思った。邪宗のキリスト教の国がこんなに栄え、邪宗を信じている人たちが自分をちゃんと扱ってくれ、邪宗なのになぜなんだろう自分の目で確かめてみようと思ったんですね。それで聖書を読み始めたんです。そしてイエス・キリストのことを見た時に感動したんですね。で彼はクリスチャンになるんですよ。伝道者になりたいと思って日本帰ってきたら、もう三段なんですね。もう親からは、親っていうかもらったところからね、せっかくされてあげて何やったって感じでね、 それで彼はもう失敗して、で今度は本当にヨガ職人になろうと思ってアメリカに渡って真剣に勉強して日本に帰ってきて屋台引っ張りながらねヨガ書を作って売るんです。それで屋台に御言葉書いてね賛美歌流しながらやるんですね。ヒットするんです。でそれでミルクキャラメルを作ったら日本中でヒットしてものすごく良くなるんです ね。これ本当の実話なんですよ、ね。あでね、そういうことなんですね。で何か言ったら彼はそこでその人たちを通して触れられたんですよ ね。あれなんでこの話したのか忘れてしまった最近すいませんね、何かを言うためにこの話したんだけど ね。で話を元に戻します。思い出す話を元に戻しますね。で今日はそうそう、ね、神が共にいるということですね。こうね、で彼はその落ち込んだ時でもその人たち、あそそのあそうかごめんなさい、2つ話をしてて順番逆にした緊張してるんですね私ね、ね、で、あとですね、でもう一つの話ね、もう一つの話をしたかった。そう、うちのヨハネはですね今小山礼先生という牧師のところに行って牧師法してるんですけど、93歳の小山先生ね、でこの前奥さんが亡くなったんですけども、その93歳のルンルンおじいちゃんっていう YouTuber やってるんですね。でそれでヨハネが撮ってるんですけど、そこで面白い、一番新しいので面白いこと言ってました。何かというとですね、彼が今度はね彼の尊敬する人っていうか憧れてたっていうか人がいたっていうね、それおじさんなんですって。おじさんで、そのおじさんは、ね、とてもお金持ちのところだったんだけども、なんか家がなんかだんだってダメになって、であとなんかいろんなことがあってもう何もかも失うんですって。で結局最終的には小山先生のお家に、まあ、子供だった頃ね、お家に来てで病気になって体も弱くて なったんですって。ところがですね、何にもかも失ったのにその人は文句言わない、愚痴言わない、暗い顔しない、本当になんていうか穏やかでおおらかでよかった。でお父さんお母さんもいい人だったそうで、問題があったら相談したんだけど、おじさんのところにいつも相談に行ったんですって。その人そしておじさんが自分の憧れの人、ああいう人になりたいと思ってたんですって。で後で知ったんです、そのおじさんはクリスチャンだったって。でそのおじさんは全てを失って本当にここ大変だった時に、なんであんなできたかって今なら分かるって、あの人はクリスチャンでエス様をしてたからだっていうことを言ってるんですよ。でその時クリスチャンって知らなかった、全然知らなかったんだけど、ああいう日になりたいって憧れた人がその人だったんですね。でね、神が止めるとね、私たちは大丈夫なんです。そして皆さん、神様の方から私たちを捨てることは絶対にないんです。神様の方が私たちを見捨てることは絶対ないんです。どんな失敗をしても、罪を犯してはいけませんよ、よくないですよ、でも弱さの上に罪を犯してしまったとしても、神の方が私を見捨てることは絶対ないのです。これは覚えてください。でその神様が共にいるなら、私たちはねどんな状況の中でも大丈夫なんですね、これね。でこの時ね、イエス様はあの十字架の苦しみの時に、あ、分かった、死んだら天国に行けるよって言ってたので、今この瞬間からあなたには天国があるって、私が一緒に天国を与えようって言ったんですね。で私ね、この後のね十字架のね、このあの天国行ったら見たいんですよ。この後のあだけり続けた人とこの人とどんな風に変わったんだろうって、興味ないですか書いてないから分かりません、推測はしても分かりません、本当のところは。私天国行ったらね、ちょっとエス様に頼んでね、この時のシーンをもう一度とか言ってですね、この両2人ね、エス様というよりも2人ね、このあだけり続けた人と本当にエス様を受けた人と、十字架だけど全く違ったと思う、同じ苦しみだけど全く違ったと思う。この問いから天国が来たんです。そして実際天国に行ったんです。でも考えてみてくださいね、この人イエス様を信じてイエス様に何かできますか、献金できますか、できないです。賛美ができるでしょうかね、イエス様ありがとうとか言ってね、ありがとうとか言って歌えないですね、おそらくあんまり苦しいから。感謝の祈りはできたかもしれないけど、でもおそらくもあとちょっと悪い方ですけど死ぬだけなんですよ、まあね、でも天国拾えたらよかったけど、この人は何もイエス様に返せないんですよ。散々悪いことをして許されて、悔い改めて許されて命を受けてよかった、何一つ彼はこの人は彼はこの地上では返せなかったんです。でも皆さんね、私たちは永遠の存在なんです、はっきり き覚えてください。この人は地上では何一つイエス様に返さなかった、何にもしなかった。でも彼はこの時本当に心から悔い改めてイエス様を思い出してほしいと言って救われた。2000年以上経った今、長崎で語られている。で今日皆さんクリスチャンだけど、私は伝道会でこの話するんですけど、伝道会で全然違う話をしますけど、この人の話を通して救われた人が世界中たくさんいるんです。ということは、永遠という計りにかかったら、彼は地上では何一つイエス様に返せなかったけど、彼の真実の暗いためを通してたくさんの人がイエス様を信じて天国に帰っていったんですよ。わかります？私ね、天国行ったら風景違うと思うんですよね。私ね、天国行ったらこの人やってね、ありがとうっていうのと同時にね、うまいことやりましたね、もう悔い改めたけどこの野郎とか言って言いたいですね。でもそれぐらい祝福された。本当に縁なんですよ。だから今ここにいなくても、例えばあのフレミーさんっていうんですね、アフリカ人の人なんですけどね。で彼はもう本当にあのホームシックになってですね、ナイジェリアの人なんです、ね、もうナイジェリアに帰りたいって言った時に、ナイジェリアの福岡の牧師がですね、あの買って、あのゴスペルクラブが福岡に行ったん、あの山口さんという天に帰った方がね、どうしても行きたいって言ってみんなにブーブー言われながら、そしたらその時にそのナイジェリアの牧師が見てえらい感動してくれて、わざわざその人をあのうちの教会に連れてくるために福岡から来て、その人をもう本当にもうホームシックになってたから、ちょっと教会行けって連れてきた。その日コンサートだったんですよ。出来すぎくんですよね。本当にコンサートだったんだ。それ以来もう今すっかり教会に馴染んでます。キャンプでも来るしですね、もうあの、特別賛美もするし、賛美リーダーもするし、司会もするんじゃないかって勢いですね。あのプレミさん見る度ごとに、私は天国の山口さんを本当に思い出すんです。ああこれ山口さんのなんかこうね、あの残していった人だなって、本気で思ってるんですよね。ご心配の人はみんな思ってると思いますよ、ね、天の宝ですよね。あの日行ってなかったら彼は来なかったと思いますから、ね、でね、永遠なんですよ。でこの人は地上では何もできなかった、ただ救い受けただけだ、ただただと。ところが永遠って墓になった時に、彼を通してたくさんの人が救われたんですね。面白いですね。イエス様信じるって深いでしょ。もっと感動して。私ね、感動するんですよね。やっぱり人とは全然違うっていう、こう。これがね、主の恵みなんですね。で、そのことを覚えてください。で、一番大事なことは、許されちゃったんです。全部。そして天に行けたんですよね。で、まあ、今日は伝道会じゃないから、もう皆さん許されて受け取ってるからいいと思うんですけども、もう自分はもう許されない、もうダメだと思ってたり、何にもいいことしてこなかったなと思う人は時々いるんですけど、それでも神は許してくださいます。でこの方だけは許せます。そしてその人は完全なんですね。で持っていかれば、この人の場合はもう死ぬだけだったけど、やり直せるんですね、全く新しく。これが素晴らしい。で皆さんね、このイエス様をどうぞ多くの人に分かち合ってあげてほしいと思います。時代が変わってきましたから、これから人々がね、救われね、教会に来始めます。明らかに時代が変わってきましたから、ね、ぜひね、そのことをね、覚えてほしいと思います。はい、コロナなのできちんと1時間半で終わるように今礼拝をしていますので、今日もきちっと終わりますね。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、あなたはあの十字架の上で、あの苦しみの恐怖源の中で、それでも罵声をどんなに見せられてもあだけられても言い返さず、父に取りなしてくださって、隣にいた犯罪人が、あの極悪犯罪人が本当にあなたの愛と強さに気づいて救われ命を受けました。あなたの愛の大きさにただただ感謝いたします。私たちも本当にその愛によって救われたものです。どうです様、その愛の中に生かしてくださり、この犯罪人があなたに心を向けたように、私たちもいろんな人生の場面であなたに心を向け、また人々に心を向けることができるように、その恵みを与えてください。何かあるともういっぱいいっぱいになってしまって余裕を失います。どうぞ神様の愛の中でいつも心にそういう余裕を持てるように、ちょっと助けてくださることをお願いいたします。許された喜びで私たちを満たしてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました、何をしてほしいのですか、今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えられます。天皇と様、今キリストイエス様は何よって祈ります。一人一人が心から願っているこの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康、経済、導き、仕事のこと、学業のこと、豊かに答えてください。イエス・キリストによって命じる、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって命じる、胸の痛み消えてなくなれ、喉にあるがん、胸にあるがん、大腸にあるがん、水道にあるがん、イエス・キリストによって命じる、すべてのがん細胞を精霊によって焼き尽くします、消えてなくなれ。頭痛、それからなんか便秘の方、イエス・キリストによって命じる、この便秘を癒されよ。頭痛、この頭痛を完全にしてください、霊のアタックです、イエス・キリストによって命じる、その人に来ているこの頭痛をもたしている悪しき霊の攻撃をその人から出ていけ。恐れを取り除いてください、全く恐れを締め出します、あなたの愛で恐れを取り除いてください、お願いいたします。バラバラバラバラ、イエス様ありがとうございます。あなたが願っている通りにはいかないんですけど、実はあなたが願っている以上のことを神は用意されています。だから願った通りいかなかった時に、なんかこう落ち込むのでもなく、がっかりするのでもなく、感謝し喜びなさい。その時に実はあなたにとって一番良いことがなされていることに気づき、それが分かってきます。天皇様、一人一人に触れてください、働いてください、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。